ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます、はい、レノファの選手のね今の声を皆さんにお届けしております。6月に入るまでは連戦の週っていうのがありましてですね、うん、今週がまずそれだったんですけれども、はい、第8節は4月の17日土曜日ホームザスパ草津群馬戦、第9節は4月21日水曜日アウェーギラバンツ北九州戦、まああの中土曜日にやってたから日月火3日あるんですよ、うん、で次が水曜日があって木金土でまた3日あるんですけども、はい、まあ、こういうのはね連戦という表現をね、うん、しますけどね、はい、まあ、きついんですよ、
ね、まあ、
まだ今はです気温が上がってきてナイターに入る前とかね、
はい、
ナイトゲームに入る前とかきついんですけど、
ね、
まあそんな中でも勝ち点をいかに取っていくかっていう部分なんですが、
うん、重要なところですね、
はい、群馬戦は1対0で勝ち、北九州戦はまあアウェー戦ですからね、本当勝ってほしかったけど勝ち点1が取れたと、まあ、前から言ってますけど、
そうです、ね、
ホーム勝ってアウェー戦では1を持って帰るっていうのは、はい、とても重要になってくると思います、うんうん、はい、で今日のインタビューはですね高木大輔選手にお話を伺うということで、まあ、とても人気のあるねフォワードの選手ですけれども、
ですね、
リポーターはいつもの通り徳田智代、今日もリモートです。
ギラバンツ北九州戦がアウェーで行われましたけれど、まずこの試合を受けて、いかがでしょうか。
まあ、チームとしては本当によくゼロで抑えて、まあ、最低限の勝ち点1を取れたかなっていうような試合だったと思いますし、特に前半は北九州さんに何もさせてもらえなかったなっていう印象だったし、まあ、後半昨日結構暑さがあったんで最後オープンな展開になって、まあ、僕とかも途中から出て、まあ、チャンスっぽいシーンはありましたけど、じゃあ決定機だったかなっていうのはなかなか作れなかったし、まあ、逆に守備陣がすごく奮闘してくれて本当にゼロで抑えられたので最低限勝ち点1取れたかなっていうふうなゲームだったかなと思います。
うん、あの高木選手は後半からの出場、合わせて20分間ですかねの出場ということになりましたけれども、左で起用となりました。今年は、まあ、怪我にもあってその右で起用されることも多かったですけど、昨日は左、どのような、まあ、タスクを持って出場したんでしょうか。
まあ、監督から言われたことは、まあ、相手が結構前からプレス来てたんで、まあ、前線の選手がちょっと疲れてきてなかなかこう背後の動きがなかったので、まあ、そこを狙いながらこう、まあ、前に勢いを持ってもう一回自分たちの時間を作りたいと言われたので、まあ、それを意識しながらやりましたし、まあ、僕自身入りの部分で最初いきなりインターセプトしてチャンスにつながった部分があったので試合にはスムーズに入れたのかなと思っています。
本当にスムーズに入ってましたね。
あれが本当にゴールにつながってればよかったなとか思いますけど、まあ、結局その流れで相手のミスがコーナーとかも取れてるし、まあ、そういった中でやっぱああいう時間帯に1個取れてればあの僕らがもう勝ち点3を拾えたのかなと思いますけど、
うん、あのインターセプトした後に、自分で持ち運んで梅木選手にクロスを送ったじゃないですか、
はい、
あのクロスすごく柔らかくていいボールを蹴りましたよね。
まあ翼はすごいヘディング強い選手なんで、まあ、翼に上げればっていうふうに思いましたけど多分ちょっと高すぎたかなと思ったりしてまあ、そこら辺のね細かいところやっぱり合わせていかないとゴールっていうのは取れないので、そういったところはしっかりやっていかなきゃいけないかなと思います。
なるほど。ちょっと一つ聞きたかったのが、87分も本当試合終盤の時間帯だったんですけど、カウンターに行けそうかなっていうシーンで高木選手がちょうど左でボールを受けたシーン、分かりますかね、覚えてらっしゃいますかね。
健介君かなんか、
あ、そうです、そうです。でそこからちょっとこう後ろが重たくてなかなかカウンターに行きづらそうな雰囲気だったなと見ていて思ったんですけど、カウンターにトランジションでなかなか行けないシーンって多かったりするんですか、今のやり方として。
まあ、もちろん僕だけの体力のこととか、うん、僕だけのことを考えればあそこはもうまっすぐ運ぶこと、まっすぐ前にもう2人ようが3人ようが突っ込んでいくことが一番だとは思うんですけど、やっぱりあの時間って行ったり来たりの時間が続いてて、なかなか後ろの選手が押し上げられないし、パッて顔を上げた時にもう翼とブーしかいなくて、そこでリスクをかけて失うよりは、まあもちろんね見てる人とかからしたら行った方がいいんだろうなっていうのは思うんですけど、じゃあチームとして何が正解なのかって考えた時に、 やっぱりこう全体を押し上げる意味でも一回休ませていして、ボールを大切にして、まあ、そこからでも押し込める時間っていうのはできると思ってたんで、そういった判断をしました。まあ、展開的にも 0-0 だったし、やっぱ1点を争う試合だったんで、まあ、そこのまあリスクの部分と、まあ、本当にあとチーム全体の疲労感というかっていうのを考えた時に、僕はそのうちの判断の方が良かったのかなと思っていました。はい、
うん、そうですよね。だからあの時間帯っていうのがまた難しいところですよね。そのチームの体力もだし、勝ち点1なのか、あの時間の判断って本当難しいんだろうなって見てて思いました。
3を取らなきゃいけないですし、うん、まあ、でもあのプレーをしたから3が取れないってわけじゃないし、うん、逆にあれそこで自分が突っかけてすぐ引っかかった場合のカウンター、相手も逆にそんなに戻りきれてなかったけど、後ろに人数はいたんで上げきれてなくて、まあだからそこの両方のリスクを考えた時に、一回こうボールを大切にして、もう一回自分たちの時間で押し込めた方が良かったかなっていうふうに思ったんで、プレーの選択は多分賛否が分かれますけど、
難しいですね。私も見てて、あ、これは高木選手難しい判断だっただろうなと思って見てたんです。
これがもう完全に前線が数的優位であったり、僕を追い越す選手がいたりすれば、
うん、そうですよね、
僕ももう間違いもう迷いなく仕掛けたりとかできたんですけど、そんなに僕の前に言うほどスペースもなかったし、そこを突っ込むリスクよりはやっぱ展開力ある選手もいるんで、そこに預けた方がチームとして、まあ、逆振って自分もが逆に右からクロスに入っていくのに走って飛び込む方がっていう風に考えた結果かなと思います。
うん、なるほど。なんかそういう意味で言うと、その途中出場の難しさみたいなものもちょっと感じたりとかってありました？
久々に途中から出たんで、ね、途中出場ってあのどういうプレーで入るかとか、どういうプレーとか、どういう感じでプレーにその試合に入るかで心の問題というか、心が全然違うというか、僕さっきも言ったように前向きに入れたんで、すごく昨日はこうなんすかね、勢い持って入れたから、僕自身はすんなり試合に入れた感じありますけど、なかなかボールに触れなかったりとか、交代で入った1個目のプレーが例えばこうミスから入ると少しネガティブな気持ちになったりとかっていう選手もいるし、僕も間違いなくそうだと思って、でもまあ本当に途中から出る選手の大切さっていうのも分かれたんで、まあ、これから先もスタメンであったり途中から出たりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、あと点数時間帯とかもすごいあると思うんで、まあ、そこでうまく自分がこう判断していければいいかなと思ってます。
そうですね、やっぱりあの私としてもスタメンの高木選手を見たいなってやっぱり思うんですけれども、次は京都戦です。京都は、ね、はい、やっぱり手強い相手だと思いますけど、どんなイメージ持ってますか？
まあ、昨シーズンからピンポイントでいい選手を補強してますし、まあ、監督のすごい色が出てるなっていうふうに思うし、後ろに強力な外国人選手がいる中で僕らがどう立ち向かっていくかっていうのはすごく大切だと思うし、やっぱ1対1じゃなく2対1を作る局面を攻撃でも守備でも作ることで、みんなでハードワークしてやり合うことが一番勝ちにつながるかなと思うし、まあ、本当に大切なのは相手よりも走ること、戦うことっていうのがまずベースにある中で、まあ、本当に決めるべきとこを決めることができれば間違いなく勝機は全然あると思うし、まあ、今相手も4連勝してるんですごく調子はいいと思うんですけど、まあ、そういった相手に僕らも勝つことでさらに上に行けると思うんで、まあ、昨日残念ながら引き分けでしたけど、まあ、負けてはないので、ここ2勝1敗1分けで終われることがあの必ず次につながってくると思うので、まあ、3連戦どっちも最後だし、あの疲労してる選手も多いと思うんで、まあ、そこでホームのアドバンテージっていうのを生かして戦えればいいかなと思ってます。
わかりました。では最後になりますけれども、サポーターの皆さんに一言メッセージいただけますか？
まあ、本当にサポーターの皆さんにはね、今僕らチームとしてももちろん僕個人としても本当に満足に結果は出てない中でも本当に心強い後押しをしてもらってるし、だからこそ僕らがその後押しに応えなきゃいけないと思ってるんで、まず3連戦の最後をしっかりホームで連勝できるように頑張りたいと思いますので、ぜひ一人でも多くの皆さんにスタジアムに足を運んで手拍子で僕らにパワーを送っていただければなと思います。
いやでも途中出場の難しさっていうのは本当あると思いますよ、ね、で、うん、今までの人数と、まあ、去年今年の人数、
はい、
今5人変われるじゃないですか、 J2 でも、
うん、で
そうなってくると、まあフィールドプレイヤーの半分がフレッシュな選手に大体、まあ、前の試合見てると70分程度ぐらいのところで出てるんだけど、半分入れ替わるとね、 いやもう1人2人とか、うん、2人3人ぐらいだともう体力使っちゃってる70分までに使っちゃってる選手と使ってないその、まあ、いわゆるフレッシュな選手っていうのが、はい、断然疲れてる選手とか多いから、うん、その中でっていうね、なんて言うんだろう、一種、うん、開き直りのプレーが多分できると思うよね、うんうん、まあ、当然ながら新しく入ってきた選手はその試合の流れの中に自分をうまく乗せるまでの時間が当然ちょっとかかったりとかもするんだと思うんだけど、 それが5人になると、
う
ん、半分フレッシュな選手が入ってくると、うん、そこの見極め
また全然変わってきちゃいます、
うん、パッと顔を上げた時にそれこそ高木選手も言ってたけど、うん、あの半分あと4人フレッシュな選手がいてあと5人は、うん、ね、そこそこ疲れてる選手がいるっていうのを一瞬で判断して、うん、そのポジショニングで適切なところ、今ポジショニングはこっちの方が適切で、例えばこういうパスを出す、まあ、グラウンダーか、まあ、ライナーか分かんないんですけど出すところが、この選手は例えば疲れてる、逆にフレッシュな選手、うん、でこっちにいる選手は、疲れてる選手、逆にフレッシュな選手っていう選択肢が、うん、2×2 だから 4通りあることになるから、これはちょっと難しいよ、
ね、
これの難しさがある、はい
はい、うん、
ただそれを言うとまあ、結構この番組の中で言ってるけど、去年の川崎なんかはそれをうまくフレッシュな選手をうまく使ってて、うんうん、必ず5人変えて、うん、とてつもない強さを思いまし、今シーズンもそうだけど、
はい、
でレノファ見てると9節もその前の8節もやっぱ5人全部使ってきてるし、うんうん、でそんな中で負けてないんですよ、だからこの2戦もね。
そうですよね。
そう、白丸と三角がついていて、
はい、
で連敗してるチームも、この直近の2節で2節で言うと4チームあるわけ で、
はい、
でそこにはレノファはいないわけですよ、うん、で順位的には今17位なんだけど、でこれをうまく続ける、もうまあ何回も言ってるけど、アウェーは最低1、勝ち点、ホームは絶対勝つ、
ね、勝ち点をこう、ね、積み上げていく、
それがここからできるかですよ、これ今スタートしてるから、はい、この2連戦で、
うん、
わかります、
これから
ホームで勝って、うん、アウェーで1点持って帰ってるから、はい、次は勝たなきゃいけない、
そうです、勝ち点3を、
その次が第10節京都サンガ FC 戦、うん、ここ一つの僕ターニングポイントになるんじゃないかなと思うんです、うん、前半の
重要な
試合だと思うんですよね、それ言っちゃうと、じゃあ結果が出なかった時っていう話になるけど、まあそこからそこでラリースタートで、
うんうん、
でもここちょっとね、
欲しいですね、
ちょっとこれ重要な試合ですよ、うん、4月25日日曜日、ホームミラスタで午後2時キックオフです。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。